理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、今回は、イベント報告番外編になります。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、
はい、
私、海外出張とかがちょっとありまして、
へい、
収録ができない週が2回続きそうなんですね、
うん、
なので、番組を1個作るんじゃなくて、ちょっとねメールでもイベントどうでしたかっていう質問のメールとか来ているので、今回ちょっと番外編として、イベントの報告をさせてもらおうかなと思っています。
はい、はい、ちょうど、収録日の1週間前に当たるんですけど、うん、2月の12日の日曜日に、上野の国立科学博物館に第1回吉安ツアーということで、
はい、勝手に言ってますね
理科の時間イベントを開催してきました。
はい、そうなんですよ。で、概要だけお話しすると、
はい、
当初の予想に大きく上回る50人近い方々の参加がありました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。で、私と香里さんが、行って、和田さんも行くはずだったのが欠席になって、
うん、いろいろあってね、
はい、一方で、竹内さんと畑中さん、そんなプロジェクトのメンバーですね、
はい、
が急遽参加ということになりまして、
はい、はい、
そんな方、うん、そんな、感じで、国立科学博物館の中を回ったということです。
はい、
ということで、どんな風に回ったかっていうのと、うん、皆さんからの感想をちょっとオープニングを、ここで終わりにして本編の方でお話ししていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで、イベントのご報告なんですけども、
はい、
今回ちょっとね、私がどんなことをしたかを最初に説明していい？
あ、はい、お願いします。
まず国立科学博物館に行こうっていうのはなんとなく決めてたんですけど、
うん、
どこをね、どうやって案内するかっていうのを全然思いつかなくて、
うん、
なので、実際にイベントをする3週間前か、
うん、
1月の20何日かな、
うん、
に国立科学博物館に一人で行ってですね、
うん、
ぐるぐる回って説明するんだったらこのフロアだなとか、
うん、
ここだったらここが見どころだなみたいなものを予習しに行ってきました。
はい。
で、その時に年間パスも買って、
うん、あれ、もともと持ってたんじゃなかったでしたっけ？
もともと持っては去年は去年で買って、今年はその時に、うん、年間の。
タイミング的にですね。はい。はい、更新した感じですね。
そうです。
はい。
で、普通入ると620円なんですけど、
うん、
年間パスは、1030円だっけな、1080円だっけな。
まあ、いずれにしても、2回行けばもう完全に元は取れてしまうっていう金額、非常にリーズナブルですよね。
そう。で、高校生までの子供たちは無料で、
うん、
で、団体料金は20人以上で一括で買うと、620円がなんと半額の310円と。
なんとなんと。
結構大盤振る舞いな感じの、はい、国立科学博物館です。
はい。
でね、皆さんご案内するのに、
うん、
国立科学博物館って、まあまあ名物いくつかあって、
うん、
ティラノサウルスの化石とか、
お
あとは南極に行った犬太郎次郎の、
うん、
次郎の剥製とか、
お
ね、いろいろね見どころあるんですけど、
はい、
そこは行かず、
あら
だな、この番組で得意にしてるところにちょっと絞ってご案内をしようっていうことにしました、
うん、はい。
でね、博物館は大きく分けて建物が2個あるのね、
うん、
で皆さんが、 写真で見るとよくあるのは古いレンガ造りの建物で、
うん、
こちら日本館っていう名前です。
日本館、ジャパンって意味ですね。
そうですね、
はい、
で奥の方に新しく作った地球館っていう2つの建物があって、う
ん、アース
で、地球館の方はなんだろうな、小綺麗でですね、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、昔の趣というよりは、
うん、
すごくこう鉄筋コンクリート、とても綺麗な建物で、建物なんか意識せずに回る感じなんですけど、
うん、うん、そうですね、すごくあの地下から上まです
ごく広い、機能的に、はい、広い感じで、
はい、
真四角な建物なんですけど、
はい、
一方で日本館はレンガ積みで、
うん、
真ん中のホールから天井とか見ると、うん、天井のドームが綺麗だったりとかですね。
そうですね、あとシャンデリアに違う、あとなんか
ステンドグラス、
あ、そうそう、ステンドグラスとかも結構いわゆる年代物っぽい感じのものが入ってて綺麗ですよね。
はい、で各展示室の真ん中側じゃなくて、先っぽ側にも階段があって、
うん、
そこにはですね、アンモナイトの化石とかが入っている石が使われたりとかですね。
何ですと？
いろいろね、見どころがあるんですが、
はい。
今回、50人ぐらい参加があったので、
はい。
急遽、展示物の前でご説明を皆さんにするっていうのは半分諦めて、
ちょっと、本当に予想外に多い人数でした。
はい。なので、展示室の前で、この展示室の見どころはどこどこですよっていうお話をして、で10人とか15人ぐらい入れて、
うん、
で次のグループにまた同じ説明をして、うん、また入ってもらって、
うん、
最後のグループにみたいな感じで、みんなさんを入れたら、
うん、
グループの中に入って、質問ありますかとか、
うん、
今見ている、展示の説明を少ししたりとかっていう感じで、
はい、
3つの部屋を回ったんですけれども、
はい、
回ったのが、その地球館の1階の、入ったところに天体望遠鏡がある、フロアと、あ、ごめんなさい、日本館の1階の、
うん、日本館の2階、あ、そうか、地下から入ったから1階になるのか、
受付が地下なので、
はい、
日本館の1階にある、
はい、
入ったところに、古い天体望遠鏡があるフロアに行った後、
はいはい、
その後地球館に行って、地球館の地下と、
はい、
上の方、
うん、
2階かな、
はい、
を回るっていう3つのフロアをご案内しました、
はい、
説明しながら、
うん、
思いついたことがあって、
はい、
最初はね、自分の得意なところを順番にって思ってたんですけど、
うん、
皆さんにこう当日説明してる時にちょっと思ったことがあって、
はい、
一番最初の部屋は、昔の人がどうやって自然というかね、世の中を、うん、理科っぽく捉えていたかっていうのが展示してある部屋で、
うん、
望遠鏡があって、地球儀と天球儀、
うん、
もう江戸時代ですね、江戸時代に作った、うん、天球儀があって、その後に地震計があって、うん、時計があってっていうので、うん、星の動きだとか、
うん、
世の中を、測定するとか、
うん、
見るとかっていうのが、その江戸から明治にかけてどう行われてきたかっていうのが、入ってる部屋です。
はい、
まあ、昔どうやって人々は、世の中を測定してきたかっていう部屋ね。
はい、
で次の地球館の地下は、
うん、
今科学者はどうやって世の中を見ているかっていうフロア、
うん、
キログラム元気とかメートル元気みたいな、世の中の単位とか物理量っていうのがどう決まっていたり、どう測られたりするのかっていうのがあるフロアでしたね。
うん、はい、そうですね。今出てきたキログラム元気の昔使ってたやつは別のフロアにあるんですけど、現時点でこういう風にキログラム元気を出しているよっていう、なんだろう、模型というか、なんか、
レプリカね。
そうですね、レプリカというか、それをちょっと実際に動かして遊べるような、ちょっと体験もできるような、そういう展示でしたね。
でその奥には、
はい、
望遠鏡と宇宙のコーナーがあって、
うんうん、
今科学で物を見るってどういうことなのかっていうのをやった後、
うん、
地球間の上の方に上がって、
うん、
そこはどっちかというと科学技術のフロアで、
うんうん、
そうやって分かった世の中のことをどうやって人々の暮らしに役に立てていくかっていうのが、展示してあるお部屋なんですよね。
はい。
で、入ったところといっても、まあ、フロアの手前をちょっと通り過ぎて、展示室に入ると万年時計があるところの。
そうなんですよ、万年時計。私が大好きな万年時計がそこにあります。
っていうところから江戸時代の賛儀があり、伊能忠敬の地図があり、
うん、
人体模型、木でできた人体模型があって、うん、その後、日本で作った元気系ね、重さとか長さの元気があって、その後、うん、工業的なものがどう発展していくかっていうので、ゼロ線があってテレビがあってみたいなフロアです。
あと、真ん中には糸川が、
そうですね、糸川から持ち帰った、石のかけらみたいなものが顕微鏡で見られたりとか、そんな、フロアになっていて、そこをご案内しました。
はい。
結構ね、はしょってまして、
うん、
2時間で見られるっていう段取りだったんで、
うん、
ちょっとね、駆け足なところもあったんですけれども、
はい、
一応ね、こんな見方をしましょうって言って、ご案内できたかななんて思っています。で、今から思えば、入る前にみんなで記念写真でも撮っとけばよかったなと思うんですけれども。
そうですね、
まあ、
ちょっと。
段取りの悪さもありまして。
申し訳ありませんでした。
はい。で、その後は、こう、縦列になってしまって、途中で迷ったりとか、うん、途中で脱落したりとか、っていうのがあって、最後は、
はい。
なんとなく集まって、なんとなく終わるっていう感じの最後になっておりました。
はい。はい
ね、いろいろ香里さんも迷子になったんですもんね。
そう、香里さん途中で迷子になって、吉安さんに迷子って LINE したんですけど、吉安さん全然気づいてくれなくて。
そうなんです。案内で大変だったんですよ。
そう、一人で誰もいないって、うろうろしてました。
最後の最後はね、合流して。
そう、本当に私も、まぁ、ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、まぁ、せいぜい15人、20人ぐらいの、行動のつもりだったので、先頭に吉安さんがいて、他の方々がいて、最後にちょっとくっついて、一緒に吉安さんの説明を聞きながら行くっていうふうに私自身を思っていたので、まぁ、どこをどういうふうに回るってことは全然知らなかったんですよね、私自身が。
うん、
で、それで、なんとなくみんなが回ったかなーっていうのを最後まで残って、多分行っただろうと思ってついてったら、もう誰もいなかったっていう体で、
はい、
他の人がどこで降りたのかわからず、特に地球間ですね、
はい、
地球間で地下でうろうろしてました。
というわけで、段取りが悪くて申し訳ありませんでした。
申し訳ありません。なので、本当に最後、吉安さんが多分挨拶をして終わりっていう話をしているであろう、最後の最後にちらっと復活できました。
現れてましたね。
そう。さりげなく現れてました。申し訳ありません。
ということで、感想のメールとか、何通かもらってるので、はい、ちょっと紹介をしてみたいと思うんですが、はい、感想はメールでもいただいてましたし、ツイッターでも、私たちにメンションいただいてたりとかっていうのもするんですけれども、その中からいくつかのご紹介を、してみたいと思います。
はい、では、メールでいただいた方のご紹介です。パンダコさんからいただきました。吉安さん、香里さん、こんにちは。みんなで科学館、とても楽しかったです。小学校時代の社会科見学のような気分で参加しました。何度も行ったことがあるのに、改めて説明を受けてみると、関心の持ち方がまるで変わり、とても新鮮でした。子供の質問にも丁寧に答えてくださって恐縮でした。ありがとうございます。これからも楽しく拝聴します。追伸、竹内さん、いろいろありがとうございました。楽しかったです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私ね。
はい。
最初、年齢層とかね、うん、男女比とかも気になっていたんですけど、うん、集まる前ね。
ああ、なるほど。
参加者の方々がどんな方が来るんだろうと思ってたんですけど、
うん、
ご家族連れが3組か4組ぐらいいらっしゃったかな。
そうです。もうちょっといたかも。うん。ちっちゃいお子さんもね、やっぱ何人か連れてきていただいて。
そう。さすがにね、就学前ぐらいのお子さんだと、大人向けの説明をしていると飽きちゃうんですけど。でも、私すごく嬉しくて、
うん。
親子で聞いてもらえるポッドキャストってそんなたくさんないんじゃないかと思っていて、自分で言うのもなんですけど。なので、小さい子供たちとか、あと高校生一人で参加とかっていう子もいたい。
はい。いました。
はい。
で、なんかすごく嬉しかったですね。
うん、なんかね、若いっていうよりは、いろいろこう、なんだろうな、子供たちとか、そういう人たちが参加してくれたのはすごく嬉しかったなと思います。
はい。
ね。
結構今回は、まあ、駆け足だったからあまり体験できなかったと思うんですけど、実際子供が体験しながら実感するフロアもたくさんあるし、今回回ったところも、ね、手を出して遊べるって言い方は変ですけど、いろいろ動かしてみるっていうところもたくさんあるので、意味がわかんなくても案外お子さんも楽しいと思うんですよね。
そうなんですよ。
うん。
じゃないかなと思っていて、なんて言ったらいいんだろうな、お子様、大歓迎。
ですね。そう、意味は後からついてくればいいし、ただ、ああいう場所が、なんだ、楽しいって言い方は変だけど、身近であってほしいなっていう、きっかけになってくれればっていう気もしているので、例えば、ちっちゃい子供がいるのでなかなかっていう方も、もし、次回があればね、ぜひ、気兼ねなく参加していただいて、いいと思いますし、本当に、なんだろう、例えば10人でゾロゾロっていうものでもないので、お子さんが飽きちゃったら途中で脱落っていうのも全然大丈夫なので。
そうですね。途中で脱落された方からもメールをいただいたりしました。
はい。はい、なので、ぜひ、遊びに来てください。
はい。で、またやるんですかね？
そうですね。できればまた、まあやっぱり今回は初回だったからすごくたくさん集まっていただけたのもあると思うんですけど、まあ、定期的っていうとちょっとハードル上がっちゃうとは思うんですけど、時々こういう感じでね、きっかけ作りという形でイベントを開催できれば楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
はい。ということで、次のメールはですね、誰のやつを紹介しようかな。ファンクラブ47番さんにしようかな。
はい。では次のメールです。ファンクラブ47番さんからいただきました。第1回ヨシアスツアー楽しかったです。こんにちは。ヨシアスツアーこと200回記念理科オフ会参加しました。大人数の引率と解説、本当にお疲れ様でした。もはや趣味というより、お仕事になってしまいましたね。私は当日朝まで参加しようかどうか散々悩んだんですが、前回の配信で参加者15人くらいと言っていたので、団体割引適用に一役買おうと思い切って行ってみたら、なんと約50人、一クラスはるかに超えてるじゃん。現地に行って度肝を抜かれました。がっつり理科の会なのに意外や意外、竹内さんが参加されていたことや、吉安さんのお声がポッドキャストよりかなり高いことにも驚かされました。そして香里さん、知性と気品がにじみ出ていて、単なるボケ担当ではないことがよくわかりましたよ。人が多すぎてせっかくの解説が聞き取りづらいこともありましたが、普段行かない場所を訪れる良い機会をいただきました。ありがとうございました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かおりさんは、単なるボケ担当だと思っていたってことですよね。
いやいや、でもほら、知性と気品がにじみ出てたわけですよ。
にじみ出てた。
ね、ちょっとバイクになりましたけど。
はい。そうなんですよ。で、
はい、
逆に、当日の朝行こうって決めたけど体調悪くして行けませんでしたっていうメールとかもらっていまして、
はい。
50人ね、一番最初、こう、人数数えるところからしてどうしようかと思っちゃった。
そうですね。で、ちょうど階段を降りた広場で集合っていう形にはしていたんですけど、まあ、広場プラスその階段の途中あたりから人が集まっている状態で、どこからどこまでが そのイベント参加者なのか正直よくわからないっていうのもあったんで、
そうで
どうしよう
って思ってもうわかんないから端から10人ずつまとまってって言って10人ずつまとまってもらって人数を数えて、
はい、
結局、子供は無料ですよとかがあったので、うん、48人分の切符を、
はい、
買いに走り、
はい、
でじゃあこちら記入してくださいって言って48人って書いた後団体名って書いてあって、うん、記入する場所があるんですけど、
はい、
団体名なんてないよって思ったんですけど、
うん、
うーんって考えてそんな入りかぐらいまで書いた時にの時間ファンクラブっていうのを思いついて、なので団体名はそんな理科の時間ファンクラブっていう名前で、まあここでしか使わないやと思ったら領収書を出ししますねって言って宛名にそれを書かれた領収書をもらいました。
はい、ファンクラブですね。
はい、なんかそんな理科の時間ファンクラブの集いになんかなりました。
よしやすツアーではないんですか。
ではない。
で
また切符買ってみんなに配るときに、
うん、
お金どうやって集めようって思ったんですけど、
うん、
さっき10人ずつ分けたから10人ずつまとめて払ってって言って10人のグループの中で、
はい、
まとめてもらってそこに10枚ずつ切符をあげるというのをやって、
はい、
多少は効率よくできたかもしれないなと。
で実際すごかったのが、会が終わった後に金額をちょっと計算をしてみたんですけどぴったりだったんですよね。本当に
ぴったりでした。
過不足なく料金集めることができて、
はい、
すごいなと思いました。本当にあれだけの大人数の人がいたのに、
ね、310円っていうね、
うん、
また集めにくい金額じゃないですか。
そうですね、300円ならともかく微妙な10円っていう、
それがね10円多くもなく少なくもなく集まっていて、
うん、
はい、皆さん のご協力のおかげです。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
そうなんですよね、誰もね人数については想像ができなかったので最後の方にこう聞きづらいところがあったっていうのも本当に申し訳なかったです。
はい、
いろいろねテクノロジーでカバーするのも考えたんですよ、
うんうん、
皆さんのスマホにイヤホンつけてもらって一斉配信ができるアプリとかを入れてとか思ったんですけど、
うん、
その場でアプリを入れてもらうところから始めるのもどうかなとか、
うん、
50人になっちゃったら同じとこみんなで見られるわけがないんだからって、諦めました。
はい、
後ろの方で聞こえなかったりなかなかね説明が行き届かないところあったかもしれませんけれども、申し訳なかったというかちょっとみんなでワイワイした感じを楽しんでいただければかなと思ってます。
はい、
はい、モイネンさんのメールを紹介しましょうか。
はい、はい、ではモイネンさんのメールです。昨日博物館見学オフ会に参加させていただいたモイネンです。50人以上の参加者が集まったということで自分もその一人ながらその数に驚くとともにそんな理科の時間の人気を再認識しました。それぞれの展示で詳しく説明していただき一人で見るより理解が深まり興味深く見学することができました。解説のための予習もなさったそうで頭の下がる思いです。香里さんも普段は理科系のことにあまり詳しくないかのように聞き手に徹してらっしゃいますが時には和時計などに対する思い入れやその他いろいろなお話を披露されればと思いました。あ、それから猫の話も聞きたいです。その後はおすすめの国立博物館に行きお宝を楽しんできました。さすがに博物館のはしごは足が疲れましたが、では今後も番組を楽しみにしています。よろしくお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
モイネンさんという方はですね、
はいはい、
参加された中で、まあ、ご自宅が一番遠いと、
う
ん、
そうですね、一番遠いし地球の裏側どちらかというと
裏側まではいかないですけど、
うん、
フィンランドから来ていただいて、
はいはい、
以前ね何度かメールをいただいていて、
はい、
その空気の中の氷にね街の明かりが反射する写真とかね、
うんうんうんうん、
オーロラの写真とか送っていただいたこともあるんですけれども、
はい、
たまたま今回日本に帰ってらしてたのかな。
そうですね、
はい、とはいえ長野県だったかな。
そうですね、滞在地ては私は長野で行ってました、
はい、
そこから
来ていただいて
はい。
はい。他にも北海道やら大阪やら、はい、遠くから本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね。で、私はですね、普通の科学館というか、国立科学博物館で、展示ね、
うん、
もう結構丁寧で、
うん、
展示それぞれはいい感じなんですけど、
うん、
なんていうかな、楽しみ方みたいなものがあんま解説されてないんじゃないかと思ったのね。で、部屋ごとに、大きい部屋の入り口に、
うん、
結構ずらずらと文章が書いてあるんだけど、
うん、
いや、ここでこんなもの展示してますっての書いてあるんだけど、なんとなくそこが、不親切なことまでは言わないんだけど、
うん、
なんとなく教科書的だなって感じてるところがあったので、
うん、
ここのこんなところを見るとこんな風に面白いよとか、
うん、
この部屋全体だとこんな意味があるよっていうのを中心に皆さんにご説明しようかなって思ったのが、メールの中でね、
はい、
理解が深まり興味深く見学することができましたというのを書いていただいたのはとても良かったなと思っていて、
はい、
説明した甲斐があったかなと思っています、
うん、はい、
で行かなかった皆さんに、一つだけ、
うん、
一番、なんていうの、触りのところだけをお話しすると、
はい、
日本館の1階、
うん、
入り口のところに望遠鏡が見えているところは、暦とか、
うん、
星の動きをどうやって見ていったかっていう、コーナーで、
はい、
天球儀があるのね、
うんうんうん、
天球儀っていうのは地球儀っぽい丸いものに、星がプチプチはめてあるっていう、丸くてぐるぐる回る、まさに地球儀みたいな、
地球儀の星座版みたいなやつですね。
そう、
はい、
なんだけど、
うん、
どうやって見ていいかが分かんないで見るとなんか通り過ぎちゃうね、うん、あー星が並べてあるのねって思うんですけど、うんうん、
はい、
その星の並びはその球体の真ん中中にね、
うん、
自分が入って空を見上げ、裏側からね、要は球の内側から、
うん、
空を見上げたように星が並んでるんですよ。で、地球儀って、
はい、
まっすぐ立ってなくて、23.4 度傾いてるじゃないですか。
はい。
なんですけど、天球儀の傾きって、なんとなくどのくらい傾いたか覚えてます？覚えてないでしょ？
覚えてない。
天球儀の傾きは地球儀とは違う角度なのよ。
ほう。
で、それは、江戸とか京都とかで、北極星がどのくらいの高さに見えるかっていう傾きになってて、
うん、
で、天球儀は、丸く、輪っかが周りにあるんだけど、
はい、
そこが地平線で、その上に出ている星が、うん、見えてる星っていう、
はい、
うん、つまり、あるところから見た夜空の星の動きをそのまま作っているっていうものなんで、
はい、
そんなつもりで天球儀を見ると、
うん、
あ、自分がこの中の真ん中に入って空を眺めて周りにある輪っかのところが水平線で、
うん、
みたいな感じでちっちゃいちっちゃい、机の上に乗るプラネタリウムだと思って見ると、
うん、
またね、見方も変わるんじゃないかななんて思うんですけど。
なるほど。その天球儀の球の中心にレゴの人形を置くような感じですね。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん、
大きさ感としてはね。
はい。
で、そういう説明なしに、
うん、
天球儀があると、星がプチプチしてんなとか、地球儀みたいに斜めになってんなって通り過ぎちゃうんだよね。そうですね。
なんか、まあ、例えば、触れるやつだったらぐるぐる回して終わりかなぐらいな。
で、
うん、
展示には星座を探してみようとかって言って星座のものがこう置いてあるんですけど、
はい、
今みたいな見方とか楽しみ方っていうのが分かるとちょっと面白いかななんて思っています、
うん、はい、
あと一つぐらいご紹介しますかね。
はい、
じゃあともさんさんのメールを読みましょうかね。
はい、では次のメールです。ともさんさんからいただきました。吉安さん、香里さん、こんにちは。先日のオフ会、お疲れ様でした。吉安さんの説明は非常にわかりやすかったと思います。香里さんとはお話できませんでしたが、香里さんの説明も聞いてみたかったです。展示で一番興味を引いたのが、吉安さんおすすめの霧箱でした。目に見えない宇宙船などの電磁波を視覚的に見ることができるのは感動しました。 目で見える形で現象を観測する装置の重要性も理解できました。ぜひ星空観測企画もぜひお願いしたいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
香里さんが迷ってしまって見られなかった切り箱ですね。
切り箱って地下に地球間の地下の一番奥にあるやつですよね。
切り箱見られたのかな。
切り箱まではついてきましたよ。そこまではいました。
そうなんですよ、はい、結構、何も知らないと通り過ぎてしまうようなものでも面白さが解説できると、
うん、
ほーって思って見られるっていうのがあって、切り箱はおすすめですね。
例えば、あれってただ見てるだけでも結構面白いっていうか綺麗ですよね。
うん、綺麗です。
うん。で、ただそれが、じゃあ実際何を示してるんだろうとか、そう思って見てると、なんだ、流れる線の太さとかで、こういうものだよっていう違いもあるし、それを見てるのも、うん、結構あれって、飽きないって言い方は変ですけど、ぼーっと見てられるし、面白いと思います。はい。
ということで、一つ一つのね、
うん、
展示を端から丁寧に丁寧に見てると、丸一日かけても半分ぐらいしか見られないと思うので、国立科学博物館ね。
そうですね。
はい。なので、ぜひ行くときには時間をとって、または自分の中でテーマを決めて、
おう、
それに関係するところだけ見るとかってした方が楽しめるかななんて思います。
うん、本当にいろんな、なんだろう、展示があるんですよね。例えば、地球間の地下って言い方をしても、手前側には、子供たちが体験できるようなスペースがあり、奥に入ると、今までノーベル賞を取った人たちの、経歴、形跡みたいなものがあり、で、その次は、なんだろう、現時点での、なんだ、単位とかの、仕組みみたいな感じかな？
そう、とか体験できる
ものですね。
その手前に、加速器の本物があったり。
ああ、ありました、ありました。そうそうそうそう。で、あとは、その奥に行くとちょっと宇宙的なものがあり、で、最後は分子、原子、そういう物質のものがありっていう、広いフロアの中も結構細かく分かれていて、その一つ一つが、すごくまた、うまく展示してあるって言い方は変ですけど、すごく初心者の人にも分かりやすく、でも結構そう突っ込んだものがあったりするので、うん、ワンフロアを2、3時間かけてじっくり見るだけでも結構楽しいし疲れるしっていう感じだとは思うんですよね。
そう。で、以前ね、
はい、
どこで聞いたんだっけな、美術館を見るときに、
うんうん、
全部をしっかり見る必要はないんだよ。
ああ。
もしかしたら、戻れるタイプとか再入場ができるタイプだったら、
うん、
頭からお尻までザザザと見て気になったものだけを覚えておいて、
うん、
もう一回頭から気になったものだけしっかり見るっていうような見方をした方が思い出にも残るし満足度が高いんじゃないかっていう解説を聞いたことがあって、
はい、
科学館もね、
うん、
端からでも見るんじゃなくて今日はこのフロアをじっくり見るとか、
うん、
宇宙に関するところだけピックアップするとか、
うん、
そういったねちょっとテーマを決めて見てた方が面白いんじゃないかななんて思います。
はい。
そう、私は今回は、どっちかっていうと観測とか、物理とか技術みたいなところを中心に、流れて見るとこんな感じに見えるっていうのをやろうと思ったんですけども、なので剥製とか骨とか、
はい、
何億年昔みたいなやつは全く見ずに通り過ぎてるんですけど、
いや私見てきましたよ骨。
そうですよね。
はい、誰かいないかなと思いながら。
そう、他のフロアには面白いとこもあって、双葉鈴木流っていう、福井県だっけで出た骨、
はい、
化石は恐竜じゃないって書いてあるところがあったりですね。
お
う、っていう見てないですよね、それね、双葉鈴木流ね。
そこまでは見たかもしれないけど、そこまでは細かくは見てないです。なぜなら、人を探していたから。
とか、あと、日本の国土の歴史みたいなのがあるフロアの最後のところには、現代人っていうブースがあったりとか。
ほう。
結構ね、いろいろ面白いんですけど、それとか、すっ飛ばしてみました。
化石とかあるところは、ちっちゃなお子さんいてもね、楽しめるでしょうしね。
そういうのが好きな子はね、本当に、うん、そこにずっと見ていても飽きないんじゃないかと思いますしね。
うんうん、
で、今ご紹介したメールの他にも、ツイッターでいただいたり、あと、とても長い対策のね、はい、感想のメールを送っていただいたり、
はい、
例えば、科学博物館の後、気象科学館に行って、
うん、
で、そのまま大阪まで帰るつもりだったんだけど、消化不良なのでもう一泊して、翌日、また国立科学博物館に行って、ナビゲーションのタブレットを貸し出してるんですけど、
うん、
それを持って5時間半回ったっていう方もいらっしゃって、
ね、すごいです、はい、すごいです
っていう方だったりですね、いろんな感想をいただいています。あとはレポートチックにですね、箇条書きに、
はい、
思い出や感想を書いていただいた方とかも、
はい、
いらっしゃって、そういえばそうですね、私と香織さんと和田さん3人で行った時に、
うん、
あの、スバル望遠鏡の説明をしたときに、はい、和田さんが、おーってなりましたよって言っていた感覚を皆さんに交わっていただけたはずですし。
あ、はい、そうですね。
はい。そんなのもね、感想をいただいて、拙い点はありましたけども、楽しんでいただけたかななんて思っています。
はい。
はい、
楽しんでいただけたら嬉しいです。
そうですね。私も、はい、開催してよかったなと思ってますし、ちょっと疲れましたけど、楽しい時間でした。
はい。
はい、というわけで、行った方は、なんとなく思い出して、来たかったなって思った方は、雰囲気が伝わったかなと思います。
はい。
はい。ということで、今回はね、理科の話をするというよりは、ちょっとイベントの報告ということで、番外編というので、頭ではね、第何回と言ってないんですけれども、
はい。
イベントの報告をさせていただきました。
はい。
でもう一個だけお知らせがあって、
うん、
多分なんですけど、来週は、収録が間に合わなくてお休みになると思います。
はい。
もしかしたら配信あるかもしれませんけども、多分お休みなので、再来週にまた聞いてください。
はい。
はい。というわけで、お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それではもし次回の開催があれば皆さんのご参加をお待ちしております。またさようなら。
さようなら、ごきげんよう。